今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記9章1節から14節です。第一サムエル記9章1節から14節、はじめに2節までをお読みします。ベニヤミン人でその名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子、順次遡ってセロウの子、ペコラテの子、アフィアハの子。アフィアハは裕福なベニヤミン人であった。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけが高かった。では一言お祈りいたします。愛する主よ、いよいよイスラエルの中において王が生まれる、王が設立される、そのところの箇所を読みます。私たちの王とは誰でしょうか。それはイエス・キリスト、十字架につけられた神の御子イエス・キリストです。どうか今日私たちが王とするべきもの、王として求めるべきものはどのようなお方であり、しかし人が求めた王はどのようなものであったか、主よ、それを知ることができますように。どうか今日この語るしもべの唇を清め、またこの成り立ちを整え、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、通りよくして、あなたの命の言葉、それをしっかりといただいて、それらが心の畑の中に植え付けられ、実を結び、それらが豊かな実りを生じますように、どうか導いてください。これからの一切をイエス様の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。いよいよですね、イスラエルの中に王が与えられる。前回のところで民はイスラエルにも王が欲しいと言いました。ところがそれはサムエルの気に入らず、また主の機嫌も損ねました。なぜ王を求めることが神様を喜ばせないで、またサムエルも怒らせたか。これですね、神様を退けるということにおいては偶像礼拝と一緒なんです。神様は、ね、彼らはエジプトを出たその日以来ずっと私にしてきたことといえば、私に逆らってきたことだ、そのように言いましたけれども、誠の神様が王として治めておられるということを、それを自覚せず、それを知らず、人間の王を求めて、そしてそのものに支配してもらう、それを求める、それは要するに死を拒絶することですね。ですから私たちも神様に支配されている、神様に導かれているというのに、でもそれでも、別のものに支配してもらいたい、何か、人間、それも求められているようなもの、目が見目麗しいものに、支配されたい、そういうふうに求めることは、神様を王という座から下ろして、ね、人間を、支配者に導くことです。かつてイスラエル人はイエス様に、ね、イエス様はイスラエル人の王です、ね、ユダヤ人の王ですとポンティオピラトに示されたんですけども、でも人々はイエス様を王とすることを望まず、覗け覗け、十字架につけろ、ね、イエス様を拒絶しました。王であることは、ね、自分たちの王はカエザルの他に王はありません、まあ、そのように言って、でそれで、イエス様を十字架につけて、そして彼らの望み通りカエザルが彼らの王となり、そしてそのカエザルはイスラエル人に何をしたか、滅ぼしました。 私たちはイエス様以外のものを王として求めるならば、その自分が立てた王によって逆に滅ぼされてしまうものです。で、そこで、結局イスラエルの民はどうしても王が欲しいということで、主はね、もうそれなすがままに、求めるがままになしました。で、そこで、神様が示されたその王というのがこのサウルです。彼はベニヤミン人で、キシュという人の一人の息子でした。サウル。このサウルという名前の意味は、尋ねられるとか、あるいは面会を求められる。要するに求められたものという意味ですね。サウル。尋ねられたもの。まさしく人々が、ね、王を尋ねました。王を求めました。その名の通り、ね、人々に求められるものという、そういう、まあ、象徴的な名前ですね。ですから、まさに人々が求めた通りのものがこのサウルだったわけです。サウルは美しい若い男でした。で、そしてイスラエル人の中で彼よりも美しいものはおりませんでした。彼はまた背が高かったんですね。まあ、参考という言葉がありますけど、背が高い、もうその中の参考の中に入ってますね。女性が憧れるという。でも、このサウルは美しく、また、まあ、この家は裕福なベニヤミン人であった、ね、一節の後半に書いてありますね。お金持ちで背が高くて、そして、彼自身ですね、その性格も、本当に人々の心を、思いやる、そういう心がありました。後の方に見ていけばわかるんですけども、で、このサウル王、まあ、まだこの時は王になってないんですけども、このサウルという若い美しい男性、ね、彼はある時、その父、キシュの家のメロバがいなくなります。で、そこで、このメロバを探してほしい、ね、若い者一人連れて、そのメロバを探してくれということで、彼は、メロバを探しに若い者一人を連れて、出ていくんですけども、で、彼はエフライム山地を回っていきました。まあ、3節以降をお読みします。ある時、サウルの父、キシュのメロバがいなくなった。そこでキシュは息子サウルに言った。若い者一人を連れてメロバを探しに行ってくれ。そこで彼らはエフライムの山地をめぐり、シャリシャの地をめぐり歩いたが、見つからなかった。さらに彼らはシャーリムの地をめぐり歩いたが、いなかった。ベニヤミン人の地をめぐり歩いたが、見つからなかった。彼らがツフの地に来たとき、サウルは連れの若い者に言った。さあ、もう帰ろう。父がメロバのことはさておき、私たちのことを心配するといけないから。まあ、彼は、メロバを探しに出たんですけど、メロバはなかなか見つかりません。で、それで、サウルは、言い出すことは、もう父が心配するといけないから、もうそろそろ帰ろう、若い者に言い出すんですけども、6節。すると彼は言った。待ってください。この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆、必ず実現します。今そこへ参りましょう。多分私たちの行くべき道を教えてくれるでしょう。サウルは若い者に言った。もし行くとすると、その人に何を持って行こうか。私たちの袋にはパンもなくなったし、その神の人に持って行く贈り物もない。何かあるか。その若い者は、またサウルに答えていた。ご覧ください。私の手に4分の1シェケルの銀があります。私がこれを神の人に差し上げて、私たちの行く道を教えてもらいましょう。昔、イスラエルでは、神の御心を求めに行く人は、さあ、預言者のところへ行こうと言った。今の預言者は、昔は預言者と呼ばれていたからである。 するとサウルは若い者に言った。それはいい。さあ行こう。こうして二人は神の人のいる町へ出かけた。ね、ここでサウルの人となりがわかることは、まあ、父の心配をする。また、この若い人に、ね、預言者、神の人のところに伺いに行こうと言われると、何を持っていこうか、ね、贈り物を持って、期待がもう自分の手には何もないけれど、あなたは持ってるか、ね、そういうふうに尋ねました。ですから本当に人とそのコミュニケーションをする上で、まあ、彼は非常に、まあ、長けていた、人の思いやる心、があったわけですね。まあ、もっともこれ、人を思いやりすぎるとですね、後々まあ、彼にとって災い、イスラエルにとって災いになってしまう、ね。神様よりも人の方を思いやりすぎると、まあ、そのような災いになってしまうんですけども。で、ここでですね、まあ、非常に象徴的なことが、サウルはですね、まあ、父親を心配してもう帰ろうと言いました。この、ツフの地、まあ、神の人がいる町、に差し掛かっていたんですけども、でもそのことに気づいたのはサウルではなく、この若い者だということに、注目してください。後にですね、サウルは、ね、神様に求めることよりも人、ね、その、自分が自ら神様に求めるということよりも、ね、誰か別の人にちょっと待ってください。ね、まず神様に求めましょうということをね、よく、サウルは後の方にも言われるんですね。ですから、サウル自らが神の人がこの町にいるということも知らなかったのかもしれませんし、また知っていたとしても、それをスルーして、父の方が心配だから帰ろう、言い出して、で、他の人に、ちょっと待ってください。神様に伺いを立てましょうと、そういうふうに求める、その性質がもうこの時からすでに、サウルに現れております。この町には神の人がいる。敬われている人。もちろんこれは、サムエルのことですけれども、サムエル、神の人がいるから、これから行くべき道をこの人に伺いましょう。で、まあ、サウルは、ね、それに対しても、贈り物のことを気にします。で、それで、まあ、4分の1シェケルの銀があるから、これで、を差し上げれば、なんとかなるでしょう。で、それを聞くとサウルも、ね、それはいい。さあ行こうと言います。で、この時代、預言者という、言葉よりも、預見者という言葉が使われていたようです。まあ、日本語の、新改訳聖書では預見者と書いてあるんですけども、まあ、下の脚注見ますと、ね、あるいは見るもの、ね、見るもの、まあ、その、要するに、物事を、見る人、先のことを見る、あるいは、神様の御心を見る、まあ、そういうふうに、見るものと、呼ばれておりました。で、それで、この神の人のところに行こうということになります。でそれで、11節からもお読みします。彼らは、その町の坂道を登っていった。水を汲みに出てきた娘たちに出会って、ここに預言者がおられますかと尋ねた。すると娘たちは答えて言った。ついこの先におられます。今急いでください。今日町に来られました。今日あの高きところで民のために生贄を捧げますから。町にお入りになるとすぐあの方にお会いできるでしょう。あの方が食事のために高きところに登られる前に、民はあの方が来て生贄を祝福されるまでは食事をしません。祝福の後で招かれた者たちが食事をすることになっています。今登ってください。すぐあの方に会えるでしょう。彼らが町へ登って行って、町の中央に差し掛かったとき、ちょうどサムエルは高きところに登ろうとして彼らに向かって出てきた。続いて16節までもお読みします。 主はサウルが来る前の日にサムエルの耳を開いて仰せられた。明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに遣わす。あなたは彼に油を注いで、私の民、イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシテ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだ。アメン。いよいよ、このサウルがサムエルと出会います。そして、サムエルにはあらかじめ主が前の日にですね、一人の人をベニヤミン人の地から、あなたのところに使わすと、あらかじめ主は言われておりました。そしてそのものに、あなたは油を注ぎなさい。そして私の民、イスラエルの君主としなさい。そのように指示をしております。この、ベニヤミン人の地から来る一人のもの、彼に対して、油を注ぎなさい。油を注ぐという行為、それまでは、祭司の任職においては使われておりましたけれども、人々の上に立つ王にも油を注ぐということ、これはこの時初めてのことです。油を注ぐ、これは任職をするということです。ある特定の特別な役割、役職、それを与える、それが油を注ぐということであり、そして、キリスト、これ油注がれたものという意味でしたね。キリスト。イエス様こそ、誠の祭司として油を注がれ、また王として油を注がれたものです。このサムエルは、あらかじめ、そのように、ベニヤミン人の地から一人の人が来るから、その人に油を注いでイスラエルの君主としなさい。彼は、私の民をペリシテ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いた。私は自分の民を見たからだ。ですから、このサウルという人を神様は選ばれたんですね。誠に人々が求めるような人材を選びました。美しく、また人々よりも背が高い。肩から上だけが、彼の方が背が高いんですね。そして人のことを思いやる心がありました。まさに人々が求めたもの。そしてサウルという名前自体も尋ねられる、あるいは面会を求められる、まさに人々が望んだような人がこのサウルなわけですね。で、このようにしてサウルは導かれていきました。もっとも、このサウルの父、キシュのメロバがいなくなったということで、サウルはこのツフの地に来て、そしてサムエルと会うことになるんですけども、それも神様がなさったことですね。16節に、私は一人の人をベニヤミン人の地からあなたのところに遣わす。サウルとしては、ロバを探していたつもりですが、でもそのロバがいなくなったのも、このサウルをサムエルと引き合わせるためだったんですね。本当に神様はそのようにして、人と人とを引き寄せます。そして神様は人を選ばれます。このサウル、まだこの時はですね、最も聖書の後半の方を読んでいきますと、サウルがどんな悪いにことを主に対して、またイスラエルに対してしたかはわかるから、未来のことわかるから、サウルについては、悪いイメージはもうすでに持ってるんですけども、でも、この時はまだサウルはですね、主に選ばれて、私の民をペリシテ人の手から救う者として、油注がれました。サウルはまだこの時ね、サウルの家が代々王家となる、その可能性はまだまだ秘めていたわけですね。しかし彼はそれにふさわしい行動を取りませんでしたから、王家はこのサウルの家から取り上げられて、ダビデの家へと移ったわけですけれども、でも、この時点ではまだ、そういうことではなく、人々から、また神様から選ばれたものとして、サウルは、選ばれていたんです。ただ、その予兆はあったんですね。サウルが悪い王になってしまう、その予兆とは、神様のことよりも人のことを 恐れ敬うこと、また神さんに伺うということを彼自らすることをしない、ね、誰かに言われてやっと、ね、神さんに伺いに行く。皆さんもそういうことないでしょうか、ね、誰かに誘われてでなくては、ね、礼拝に来ないとか、あるいは、ね、誰か人に勧められてでなくては、ね、神さんに祈らない、ね、もしそのような心当たりがあるようでしたらどうか気をつけてください。サウルにならないように。本当にダビデはですね、もう本当に人々が、イスラエルの他の民が、ね、あのペリシテのゴリアトを見て、その外見に驚いて、背が高いのを見て、驚いても、でも、ダビデだけは、あの割礼を受けていないも、あのものは一体何者か、生ける神の陣営をなぶるとは、ね、もう人々が求める前からもう、神様を、ね、生ける神を、ね、持ち出す。ね、そこが、サウルと違ったところです、ダビデは。サウルは人に言われなくては神のところに伺いに来ませんでした。どうか皆さんはそのような節がありましたらね、人に勧められるよりも、まず自分から礼拝に行くこと、自分から御言葉をしっかりと覚えることを、皆さんしっかりとそれを身につけてください。そして、皆さんはね、サウルのような性質はどんどん覗き去られて、ダビデのように、自ら神様を求めて、ね、本当にダビデはことあるごとに、祭司を呼び寄せて、ね、エポテを持ってきなさいと、御心を伺いましょう。その性質を持っておりました。どうか皆さんは、日々、自ら神様に求め、神様に礼拝し、自ら進められなくても賛美して、ね、どうかその自分から神様を礼拝する、自分から神様を恐れ敬う、聖書をしっかりと身につけて歩んでいく、そして幸いと祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、このサウルの性質、それを今日見ました。誠に人受けはいいでしょう。でも神様を求めるということ、これは本当に自分から進んでやらなくてはなりません。サウルはこの名もなき若者に勧められて神の人のところへ行こうとしました。この若者がいなければ、そのままサウルは油注がれずに帰ってしまったことでしょう。でも若者に勧められたから王になりました。そしてサウルは王になってから自ら進んで神の国イスラエルを裁いていくはずが、後にはそうなりませんでした。性質を捨てなかったからです。神を求めないという性質を捨てなかったゆえに、主よ、サウルは退位させられてしまい、ダビデが、自ら神を求めるダビデが、その王として、その職を得ました。どうか私たちは、ダビデのようではなく、サウルのようではなく、ダビデのように、自らあなたを求め、自らあなたを礼拝し、賛美するものであり、あなたを敬うものでありますように。どうか生徒たちにそのたしなみを得させ、そして幸いと祝福の人生を歩んでいくものでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のと様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちはこの時代の人々と同じように、どうしても自分自身が主に向き合い、一人一人がしっかりと主に聞き、そして従い歩むという、この自分が努力しなければならないこと、自分が敬わなければならないこと、自分が使えなければならないことなどなどを私たち自身も手放して、誰かを通して主の言葉を聞きたい、誰かを通してこうしたいという、おんぶにタコ、このような霊的に怠けた性質を私たち自身も備えていることを、この時間主よ、あなたに告白します。私たち一人一人が旅でのように、主よ、あなたに直接つながり、あなたを直接敬い、あなたに直接聞いて、そして主の御心にかなったものとして養いを受け、主の御心にかなった働きができますように、 イエスよ、あなたが助けてください。これから私たちはこのサウルを見ます。サウルが本当に主の前においてどのような失敗をしたのか、それをしっかりと見て、私たちの中に潜まれているサウル的な考え方、サウル的なその歩みをしっかりと脱ぎ捨てて、そして主よ、サウルの道に歩むものではなく、旅でにつながるものとして、キリストに続くものとして歩むことができますように、イエスよ助けてください。サウルは人によく聞くものでした。後には口寄せの女にまで聞いて、そして主よ、それが決定的な彼の人生を立地つけ、彼自身は死ぬ、殺されるという羽目になってしまいました。イエスよ、人に聞いたもの、主に直接つながらなかったもの、霊的なその歩みを主の御言葉の法則に基づいてしなかったもの、気分屋となって風天の虎みたいに主をウキウキと世の風が吹かれた時に、そのまんま吹かれたまんまどっかにたどり着いて、そして自分自身を持たずしているもの、これはサウルからの譲りです。主よ、人に聞くこと、それを続けてしまうと行き着き先が、主よ、霊媒、口寄せのところに行ってしまうということを、私たちはこのサウルを通してことごとく学ぶことができますように。そして主よ、人に聞いたらこの滅びに至ってしまうということをしっかりと学んで、人にではなく旅でのように主に聞くものでありますように。主よ、あなたが助けてください。サウルの性質として人々に求められる、そして優しい、主よ、このような性質がありました。人々を思いやるという性質もありました。でも神の御言葉なしで人々を思いやっても、サウルの王のようになってしまいます。御言葉の根拠もなく、尋ねられるということは滅びに至ってしまいます。主よ、私たちに潜まれているこのすべての性質をあなたが取り除いてください。今日あなたの御前において祈るとき、霊的に私たち自身が風天の虎のように、主よ、浮かれているもの、世の風が吹いてくるとそのまんま吹かれて行ってしまうものである自分自身を主に明け渡して、そして主にあってキリストに安価を打ったものとして、イエス・キリストを仰ぎ見て聞くものとして、聞いた言葉を守り行うものとして歩むことができますように、私たちを助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。